ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私エンガルが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンガルがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id からボイスオフインドネシアの放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。レッドノーマル3外相は8億2200万米ドルに達するビジネス契約の形で具体的な経過を生み出したことから、インドネシアアフリカインフラ対話会議の実施に非常に満足したと語りました。レッド外相は8月21日水曜日、バリヌサドゥアコンベンションセンターでルフッ・ビンサル・パンジャイタン・カイチ・チョシェイ大臣とエンガルティアストル・キタ・産業大臣と共に記者会見で、ビジネス契約の数がインドネシア・アフリカ・インフラ対話の実施に日目には成立していなかったため再び増加する可能性があると語りました。レッド外相によると、達成したビジネス契約の数は、インドネシアとのパートナーシップにおけるアフリカの国の可能性を反映するということです。いくつかの理由により、この会議の実施に非常に満足しています。まず具体的な問題について話しますと、昨日発表された数字ではビジネス取引が822米ドルに達します。これは少なくありません。またインドネシアとの協力を望むアフリカの大きな可能性であり、昨年の結果より増加を示しています。これは8月20日、昨日1日あたりの数値です。その後、8月21日にまだ教えられていない多くのビジネス会議があります。その後、8月21日にまだ数えられていない多くのビジネス会議があります。そのため、このインフラ対話の結果に非常に満足しています。レッド外相は、インドネシア・アフリカインフラ対話会議は、インドネシアへのアフリカ諸国の信頼がますます大きな意味を持つと説明しました。レッド外相によると、インドネシアとの具体的な協力の形で、アフリカ諸国の高い信頼は一歩前進したということです。レッド外相はまた、インドネシア・アフリカインフラ対話会議は、 インドネシアとアフリカにとってインフラ、鉄道、工業、教育、観光分野での協力の可能性をより明確にする機会だと述べました。アフリカインフラ対話会議からの合意の結果は、2019年9月、直ちに率直によってフォローアップされると語りました。それでは、中期のニュースです。インドネシア産業省は、バリとヌサドゥアで2日間のインドネシア・アフリカインフラ対話および一連の二国間会議を実施しました。エンガルティア・ストルキタ産業大臣は、レッド・マルスリ外相が8月21日水曜日、バリ・ヌサドゥアコンベンションセンターで、ルフト・ビンサル・パンチャイタン海地女性大臣と共に記者会見で、ジブチ、ザンジバル自治区、ソマリア、エチオピア、ウガンダなどのアフリカ諸国の途上国者と二国間会議を開催したと説明しました。また、エンガルティアスト大臣は、ウガンダからの申し入れに応えて、共同の実現可能性段階へ引き上げるための研究を奨励すると説明しました。エンガルティア首都大臣によると、タンザニアの自治区であるザンジバルとの二国間会議で、インドネシアはザンジバルでの観光開発所に誘われされました。ソマリアとの二国間会議で、インドネシアは住宅部門への投資を求められました。ソマリアの申し入れに応えて、エンガルティアスト大臣は、国境事業国民住宅大臣にソマリアでの低価格住宅建設の可能性について対応するよう指示すると述べました。インドネシアのレッドマルスリ外相と赤道ギニアのシメオン・オヨノ外相は8月21日水曜日バリとヌサドゥアで両国の外交パスポート収容者のビザなしの覚書に署名しました。シメオン外相は覚書の署名後外交パスポート所有者のためのビザなしは両国の役人が移動する際の助けになると語りました。私たちは外交パスポート収容者のためのビザなしの覚書に署名しました。この覚書はまたインドネシア国民にとって赤道ギニアへの入国を促進することもできます。現在赤道ギニアとインドネシアは石油とガスの分野で協力しています。またシメオン外相はインドネシアへの訪問は両国間の協力を強化すると説明しました。彼によると赤道ギニア政府は両国の利益のために経済協力を拡大するということです。ブラジルのアマゾンの熱帯雨林を襲った土地火災は今年最悪の記録に達したと言われています。ブラジルの宇宙研究センターインペはアマゾンで少なくとも7万2843箇所のホットスポットを検出したため宇宙から煙を見ることができました。インペは先週以来ブラジルの衛星画像で9507件の新しい火災が発見されたと述べました。 ほとシュポートのほとんどは世界最大の熱帯林であるアマゾン渓谷にあります。衛星画像はブラジルの最北端の州であるロライマが暗い煙に覆われていることを示しました。アマゾン当局は8月9日以降、ロライマ南部とマナウ州で緊急事態宣言をしました。ロイターによると、当局は森林火災がブラジルの2つの州、マットグロー諸島、パラで拡大したと述べました。寒気の森林火災と土地火災は一般的ですが、地元の農民が森林を燃やして土地を開くことは珍しくありません。最悪の記録に達した森林火災は、ジャイル・ボルソナロ大統領が農業と工業のためにアマゾン地域を開発することが原因で発生しました。この行動は森林破壊の拡大の可能性について国際的な懸念を引き起こしました。ニュースを終わります。
今日のコメントのタイトルは、インフラストラクチャー対話インドネシアとアフリカのより緊密な関係するです。インドネシアは2018年4月10日から11日にバリ島で最初のインドネシア アフリカフォーラムまたは IAF を開催しました。今年インドネシアはインドネシアアフリカインフラダイアログと呼ばれるイベントを開催しています。このフォーラムは2018年のインドネシアアフリカフォーラムの続きです。最初のアフリカインドネシアフォーラムは1955年のアジアアフリカ会議以降に築かれたインドネシアとアフリカの既存の関係を強化するだけでなく、経済協力の新しい道を歩いたため、インドネシアとアフリカの協力にとって新しいマイルストーンでした。アジアアフリカ会議が1955年に西ジャワ州バンドンで開催されて以来、インドネシアとアフリカの関係が存在しているという歴史記録です。その後インドネシアとアフリカの関係は2005年のアジアアフリカサミット、2015年のアジアアフリカ会議、2018年のインドネシアアフリカフォーラム、2019年のインドネシアアフリカインフラストラクチャーダイアログの開催を続けました。これらはすべてインドネシアとアフリカ諸国とのパートナーシップがすべての人々にとってより固く強くより有益になっていることを示しています。国家元首政府高官中核経済協力隊の間の2国間訪問も量的に行われ、共同の国家建設の視点に真に役立つ。インドネシアとアフリカは2018年のインドネシアアフリカフォーラムで最も注目されている問題の一つです。インドネシアとアフリカはこのセクターを将来の開発の優先度が高いと考えているためです。そのためインドネシアとアフリカ地域の国々が集まり、協力の可能性について議論するために、インドネシアアフリカインフラストラクチャーダイアログが開催されました。明らかに2カ国の対話フォーラムはインドネシアといくつかのアフリカ諸国との協力協定などの具体的な結果を生み出しました。レッノ・マルスリ外務大臣はインドネシアアフリカインフラダイアログの結果に満足の意を表明しました。これは8億2200万アメリカドルに達するビジネス協定を結んだからです。この対話フォーラムで達成されたビジネス協定の数は、インドネシアに対するアフリカ諸国の信頼がさらに大きいことを証明しています。インドネシアアフリカインフラストラクチャーダイアログは、インドネシアとアフリカ諸国間の協力をさらに拡大し、インドネシアとアフリカ諸国間のさまざまなつながりと人と人との接触を増やすことを願っています。コメントを終わります。最初はインドネシア国家委員会が設立されたについてです。インドネシア独立準備委員会または PEPE 会はインドネシア独立の準備を担当する委員会です。1945年8月22日のセッションの最終日に、彼らはインドネシア国家委員会を設立しました。インドネシア国家委員会は中央から地域レベルまで組織されています。中央レベルでは地域レベルでは中央インドネシア国家委員会または KNIPE と呼ばれ、リジェンシーのレベルまで配置されています。1945年8月29日に、さまざまなグループや地域のコミュニティリーダーと、元 PEPE 会メンバーで構成される KNIPE メンバーが任命されました。この中央全国委員会は、インドネシアの議会の先駆者です。なぜならその仕事は法律を規制することだからです。次は人民安全保障局が設立されたについてです。人民安全保障局または BKR はインドネシアの独立後に掲載された最初の軍隊でした。 BKR の設立は1945年8月23日にスカルノ・デ・トリオによって って発表されました。当時米会メンバーには兵法の軽視および祖国の擁護者として軍事教育を受けていたインドネシアの若者が含まれていました。1945年10月5日の大統領令により、ベカエルは人民安全軍に変更されました。その開発においてインドネシア軍またはタンタラナショナルインドネシアはいくつかの名前の変更を受け、最終的にインドネシア軍になりました。最後はプルコフ王航空が事故にあったについてです。プルコフ王航空アナからロシアのサンクトペテルブルクへのフライトです。飛行機はロシア国境近くのウクライナ東部で落ちろうとしました。この事故により乗客160人と乗組員10人の乗客全員が死亡しました。ロシアとウクライナの他にオランダ、ドイツ、フランス、フィンランドからの乗客も記録されました。今日の歴史を終わります。
Kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah kemuka keinginan luhur kan terjangkau semua.
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は第18回 COPCIDES Day の野生動植物種の保全についてお伝えします。インドネシア独立記念日の74周年と一致し、第18回野生動植物種の取引を規制する世界会議は8月17日にスイス・ジュネーブで正式に開かれました。インドネシア独立記念日を歓迎して会議の招致中に、インドネシアはインドネシアの保全イニシアチブ違法野生生物取引の役者と法的市場刺繍テーマの強化をテーマにしたサイドイベントを開催しました。このサイドイベントは野生動植物の保護に関するインドネシアの取り組みを伝え、 CITES 条約に従って持続可能な法的取引の政策と刺繍テーマを強化することを目的としています。国連、世界貿易機関及びジュネーブの他の国際機関のためのインドネシア共和国の常任代表者であるハサン・グレブ大使は開会式の演説で、違法な野生生物取引は世界的な課題であり、非常に深刻で注意が必要だと伝えました。この協力は拡大を続けている違法な野生生物取引の課題に対処するための行動を強化および加速するための鍵となります。今日の再度イベントでのさまざまな対応と議論は、違法な野生生物取引に対処する際の政策と政策探求の有効性を高めるために、当事者から意見と見解を得る手段になりました。環境林業省の保守公機関総局のスマトラ地域の森林のヨボット安全保障局アディリスマン局長は、インドネシア政府は247件のケースの処理に成功しており、そのうち170件は P21A の処理に成功していると語りました。過去3年間の野生生物犯罪に関連して、インドネシアはまたオンラインで99種以上の動物種の違法取引を派遣することに成功しています。この取り組みは市民団体を含むさまざまな政府パートナーの協力と支援のおかげです。 ASEAN 生物種多様性センターのクラリサ・ディアリダは、インドネシア政府の取り組みに感謝の意を表明し、インドネシアを含む東南アジア地域での保全活動への支援を引き続き行います。一方、中国国家森林管理局の中国の代表であるユアン・リアンチェン氏はメッセージで、インドネシアと中国はすでに森林問題と CITES の実施に関連した協力があると述べました。インドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
インドネシアより世界をお届けしてます。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はセグチャウグの料理をご紹介します。東ジャワ州バニュワギに旅行すれば、さまざまな料理をお試しください。その一つはセゴチャウクです。この料理は通常朝食メニューとして楽しめます。セゴチャウクと呼ばれるのは、かつてはバナナの葉を折りたたんだスプーンを使って浸したり食べたりして食べていたからです。サビングベースもバナナの葉を使用しています。セグチャウクの一部は茹でたグレービーとトランカンプソースを注いだ白いご飯で構成されています。トランカンプソースは細断されたココナッツと細断されたローストコーンを含むソースです。使用される煮汁は非常にユニークです。なぜなら煮汁は浸水された状態で調理されるからです。 浸した茹でたグレービーを調理する方法は、砂糖、キャラメルに加熱し、次に水をと混ぜて煮てからローストバドン産のスパイスと混ぜます。最後に調理するまで海をソースに入れます。赤と黄色のセゴソースソースに玉ねぎを振りかけます。それが出された時、それは風味がよく香りが良い匂いがしました。食べると甘い風味のある酸っぱい、そしてスパイシーな味がします。バニワギでこの料理を見つけるのは難しくありません。これは朝食をメニューでやるため、楽しむために手遅れにしないでください。価格についてはこの料理はかなり手頃な価格で、チャオ米の一部は万ルピアから1万5000ルピアまで販売されています。ムシックリスナーの皆さん、これでパソナルリシャの時間を終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Mengapa senyummu ada di malamku? Mengapa sedihku hilang dan berlalu? Rasa ini datang bersamamu.Cari-cari ku mencari hanya rasa ini.
Ku temukan senyumku
kembali di matamu.
Takkan lagi ku tunggu
pelukan masa lalu.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
インドネシアより世界を届けしているボイスオブインドネシアです。それからインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワンの割のコーナーです。
リスナーの皆さん、ワナワニの時間です。今日は2019年の三種の山松種類をご紹介します。東ヌサタンガラ州のレンバタ県は2019年8月26日から31日まで三種の山祭りと呼ばれるイベントを開催します。連畑県知事エリアス・ヤンチ・シュヌルは三種の山祭りは連畑県の観光地の新しい国および世界の観光地としての成長と発展を促進する目的で開催された一連のイベントを含む連畑観光パッケージであると述べました。この祭りはまた人々の福祉の向上に向けて地域の経済的独立を促すためにも開催されます。連畑副県知事トーマス・オラ・ランゴダイは連畑の三種の山はこれらの山が特別な独自性を持っているので祭りの名前として意図的に選ばれたと語りました。三種の山はイレ・バトゥタラ山、イレ・レウォトロキ山、イレ・ウェルン山です。イレ・バトゥタラ山のユニークさは20分ごとに噴火をしており、約50メートルの近距離から見ることができます。2017年にはイレ・バトゥタラ山はインドネシアで2番目に人気のある火山観光地としてノミネートされました。一方イレ・レウォトロクの上部には大きなクレーターがあり、広場のような白い砂浜があり、サッカーをすることができます。この火山の斜面には伝統的な家屋やユニークな儀式などの文化的魅力があり、ユニークで魅力的な観光地の一つになっています。イレウェルン山には自然のパノラマがありますが、これもまた美しいです。ここでは山の中からピッチを通り抜けるとチューバメの巣や洞窟、トンネルがあります。三種の山祭りではナレフェスティバル、ドアオカスキオカンコ、トゥンクワ、レワイカ、ラマレラ、クジラキャチ、トブナマファタのボケン、レケレ、ミサアロワ、ミサレファ、レファヌアン、ブツブツ交換、ナイトマーケド、陸上チュアヤ村の陽子、および三種の山祭りのピークに向けて活気のある文化活動や芸術公演が行われます。一方この祭りのメインイベントはブルーマ運転ツアー、連畑国際遺産ウォーク、東ヌサタンガラファッションカニバル、 国際パラグライダーフェスティバルボート競技レンバンタ青少年音楽映画祭レンバンタサンセットトレイルファミリーファンランニングレッシュソルオハフェスティバル伝統舞踊の振り付けやレンバンタの伝統的なアトラクション文化芸術公園陸上チュアや村の旅行ヌハネラとフクンライフレンバンタのオリジナルのスコゲイヒント料理の展示会レンバンタのオリジナルのテコゲイヒント料理の展示会ラマレラクジラキャッチレンバンタ国際ドキュメンタリーフェスティバルヌサンタラカサフェスティバルイレレオトロカザンサッカーアハルードハドクの魅力などです。リスナーの皆さん、これでワルナワリを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
スナーの皆さん、今お聞きいただいたのは、ボイスオブインドネシアです。最後は、インドネシアの音楽についてお伝えする、音楽の広場のコーナーです。リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はインディカチンタの歌を MA が歌います。1990年代にインドネシアでヒットした少年バンドのヒットレは MA です。MA はスンダ語でアンブンエレの略語です。意味は負けたくないということです。このボイバンドはデニサーバ、リダン・フィトラ・サクティ、イルバン・ミルザ、フェリー・イスカンダリ、ウィリ・チップとウトモの5人のメンバーがいます。それたつ MN の曲が2ヒット、インディカ・チンタという曲です。この歌は1998年にリリースされました。この歌は恋を知っていることの美しさを感じている男の物語です。感じている男、または女の物語です。彼と彼女は憧れ、幸福、そして愛される彼といつも一緒にいたいという気持ちを感じました。1990年代のこのヒット曲は、インドネシアのミュージシャンによって数回再編されました。そのうちの一つは2011年にスマッシュボーイバンドによるものです。リスナーの皆さん、これで MA のインディカチンタを聞いてください。
Cinta pada jumpa pertama.
Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta?
Terasa bahagia saat jumpa.
Ini gambar dirinya cinta.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオフインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Instagram は VOI Indonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of the Nation です。